インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。今回は渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフコージーこと高橋コージーさんです。
どうもこんばんは。だいぶ長いネーミングで、は
いね、ケツ上がんなきゃダメ、
ね、あ、そうですね、コージー、そうですね、
伸ばすとバンドっぽいかな、ロックっぽいかなと。
そうですね、コージーですからね、
コージ
ーよろしくお願いします。
お願いします。
今回はスタジオでということで。
そうですね、はい、ようやくあのスタジオに帰ってこれました。やっぱスタジオの方がいいですね、顔見て話した方がね、
う
ん、いいなと思いました。
はい、今後はねスタジオでということで、はい、
もうここに通勤してきますので、よろしくお願いします
待ってます、
はい、じゃあ早速ですが、はい、今週のおすすめアーティストは何というアーティストで。そうです
ね、今週はですね、一度以前にも紹介したことあるんですけど、うん、あの非常に私が好きなバンドで、パステルタンクラブというバンドですね。
あ、ね、いいバンドですね、
はい、このバンドはですね、最初見た時に90年代に流行った渋谷系というか、うん、フリッパーズギターとか、うん、そういう綺麗なコードを使ったでメロディアスでって、こうおしゃれな感じのバンドなメロディーラインなんだけど、あのライブがもうぶっ壊れてるっていう風に聞いてうん、うん、まあ、これはちょっと見てみたいなと思ってライブ見せてもらったら、まあ、ものすごいテンションのライブなんですよ、
うん、
もうコードはものすごい綺麗なコードを使ってて、心地よいコードなんですけど、もうバンド自体ギターが3人で、
うん、
1回目のギターソロで弾いたギタリストと2回目のに出てくるギタリストがね違うんですよ ね、
なるほどね。1
曲の中でギタリストがソロを取る人が変わるっていう、
珍しい、
うん、そうだから、なかなか見たことないなと思って、でなんかねすごい思い切りがいいというか、ライブに対してすごい貪欲っていうか、
うん、
もうとにかくやりたいってやる気が満ち溢れてて、かつ見たことないようなスタイルのライブだし、楽曲もやっぱりありそうでなかったので、やっぱ今年はね結構このバンドドカーンと来るんじゃないかと思って、うん、はい、
資料にね、うん、あるんだけど、2025年にビバラロックとかサマソニーのオーディション通過して、
そうなんですよ、ね、
サマソニー出たりとか、まあ やっぱり何かみんながこう引っかかる、
そう、ね、
ものがあるんでしょうね、
それでしかもねメンバーみんなねいいやつっていうね、そうなんです、もう人間的にもなかなかね、なんかもうまあ息子ぐらいの世代ですけど、もう可愛くてしょうがない感じですね、
6人全員
もう何とかしてあげたい感じで、はい、
20歳そこそこぐらい、
そうですね、多分もう本当それぐらいなんですけど、でもやっぱりその自分たちがね、何ですか、生まれる前ぐらいの、まあ、渋谷系なんて多分生まれる前の曲だと思うんですけど、
うん、
そうですね、そういうシーンとかをちゃんと追って、しかもそれをちゃんと表現できてるっていうのがすごいなと思って、
うん、
ただ聴くだけじゃなくてちゃんとね曲にも表現できてるし、まあ、歌詞とかもなんかそうシニカルな感じもなんかちょっと渋谷系を彷彿させたりもするし、
うん、
新しいですね、この90年代と今の2026年がすごいいい具合でミックスしてる感じのバンドですね。
なるほど、
はい、
曲を聴かせてください。
はい、聴いてください、パステルタンクラブでロンリーガール。
どこにも行けない、誰も触れない、もう二度と会え 好きだったアイスをかじってついでにこのまま君を忘れよう。星が綺麗だしあんま見えないなサイダーは弾けた。君はロンリロンリガールどこにも行けない。誰も触れない。もう二度と会えない。
君はロンリロンリガール
どこにも行けない。誰も触れない。もう二度と会えない。
パステルタンクラブでロンリーガールでした。
はい、いやもうちょっとなんかイントロからね、先ほども言ってましたけど
完全にフリッパーズギターです、
ね、フリッパーズギターを彷彿させる感じで、いやこのガチャガチャ感がいいねこれね。
ギター3人全然譲らないって感じで、ね、最高にいいんですよね。もうライブ見てもらえるともう本当に3人弾きまくってるんで、
あ、なるほ
どね、いやだからねやっぱなんかすごくライブがねめちゃくちゃ見たくなるバンドですねこれは。
またほらこの曲のさ後半のバカ騒ぎ感が
そうでもあの感じがライブのやってる感じですね。あ、
なるほどね。
そうだからすごい楽曲でもちゃんと表現できててすごいなと思って、今後もうどんどんブッキングして、思ってますね。
いいですね、はい、でロンリーガール今ね聴かせてもらった曲が先月の18日に
そうですね
デジタルシングルとしてリリースされてるということなので、
そうライブでもねすごく印象的だった曲なので、なんかようやくちょっとこうやって聴けてすごく嬉しいですね。
なるほど、
はい、
いやちょっとこれはライブがねどんな感じなのかっていうのを実際に見てみたい、
ね、そうですね、よろしくお願いします。
音源でライブを感じられる一曲でしたね。
はい、まさにその通りです。
浩二さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
イベント制作チーフ、コージーこと高橋コージさんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび、心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがりきやっていきましょう。
お願いします。
お便りいただいてます。武藤くんよろしく。
はい、ラジオネーム玉の子チャームさんからいただきました。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
仕事帰りにイヤホンで音楽を聴きながら聞いていたら、同じ景色なのにちょっとだけドラマっぽく見えて、音楽って現実を少し変える力があるなって思いました。
はいはいはいはいはい、
お二人にとって世界の見え方が変わる瞬間ってありますか？音楽を作ってる時とかライブ中とかといただきました。
なるほどですね。まあ逆に、
はい、
このねお便りいただいてちょっと読んでたんですけど、
はい、
逆にその作ってる時とかに景色が変わるとか、
はい、
まあ確かにあるんでしょう。ただリアルな話でいくと、
はい、
作り終わったとか、はい、そのレコーディングが全部終わった時の方が、景色が変わって見えますね。
あー、なるほど、逆の視点ですね。
そうそうそう。
はいはいはいはい、
なんやろな、その、要はさ、こういう、まあ、ことを、僕に当てはめてっていう話なんですけど、
はい、
作るに対して、作る前、作っている時、作り終わった時の3段階のフェーズがあって、作る前っていうのは要はインプットみたいな、でインプットの時は確かにいろんなものがこうなんていうのかな、こう刺激的に見えたりとか、こう鋭敏になるというか感覚がね、なんか本当にその道端を歩いてるアリンコさんを見てもそこに、涙のドラマを描いてしまったりとか、そういう状態が作る前で、作ってる時っていうのは、もうなんていうのかな ずっと、イメージね、昔のほら、エジプトとかで、ピラミッドを作ってる人たちの、なんか絵って見たことあるよ。
まあ、まあ、
イメージね。
教科書とか、ね。
そうそうそうそう。あの、石をこうひたすら積み上げるのに、こう、運ばされてみたいな。その状態の時ってさ、あの、お空綺麗だなとか言って見てる余裕ないでしょ、みたいな。
まあまあまあまあ、ね。
で、終わった、あ、よかった、完成しました、ピラミッド出来上がりました、の時に、あ、こんなにも空って青かったのかみたいな、そういう感じですよね。まあ、そのこと自分において言えばね、
まあ3段階のフェーズでそれぞれ違う景色があるということ
っていうのを思ったなって思いました。まあそんな感じですね。まあ、あの僕の場合はですけれども、玉の子チャームさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドでドラマ。
こんな曲を作るのはこれで最後にしたいな。何度書き直したとしても完成させたくない。旅立つ前に来ていけよ。こんなにもつも悪くはないだろう。実を言うとカッコつけただけ。まだうまく笑えないんだ。僕らには流れない。終わることのない旅を続けようぜ。宝物は形を変えても宝物だろう。旅立つ
さあ、ここでリズミックトイワールドからお知らせです。我々リズミックトイワールド5月20日にフルアルバムベッセリートをリリースいたします。 アルバムリリースに伴いまして全国ワンマンツアーベースエリートツアーの開催も決定しております。5月31日日曜日千葉ルック公演を皮切りに北は札幌南は福岡まで全10カ所を回ります。そしてですねそのツアーのオフィシャル二次選考が開始となっておりまして、こちらがですね今月の19日までですかね行っておりますので、ぜひとも皆さんどしどしご応募お願いします。そしてこのアルバムの先行視聴会がですね12日ですね4月の12日に開催します渋谷クラブクロールで皆様お待ちしておりますので、ぜひとも遊びに来てください。その他さまざまな最新情報や詳しい内容はですねリズミックトイワールドのホームページや SNS などご覧ください。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
シャカリキ。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。旅立つ頃に送る歌、こんなに音も悪くはないだろう。踏み出す君に伝えたい言葉、ああ君は僕の命だ。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョー RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョー RS さん、こんばんにゃ。
はよ、ジョー RS です。
あー、すごい元気。
みんな元気か。
元気です。
ハロー、ジョー RS です。
はい、どうしました。今日
こんばんにゃ。
イベントのあのね、子供たちとのやり取りみたいな。
え、
何があったんですか、ジョンさん。
いや、あのね、今日紹介するのがジャガーさんなもんでね。
ああ、なるほど。ちょっとあの、あ、
かつてのジャガーさんっぽくね、
うん
うん、登場してみましたよ。
なるほどね。
こんな感じだったんですね、昔はね。ジャガーさんもね、元気があって、あのジャガー星に帰ってしまいましたからね、帰還してしまいましたからね。
うん、そう、あのジャガーさんをもう少し詳しく説明させていただきますと、
はい、
千葉をこよなく愛するジャガー星からやってきて千葉に住んでいたアーティストですね。
うん、まあ、千葉の英雄ですよね。
そうですよね。
うん、
最近あのプロフィールにはローカルタレントって書いてあるんですけど、ミュージシャンじゃなくて。
あ、そうなんですか。うん、
いや、ミュージシャンとローカルタレントじゃないですか。まあね、その千葉色が濃いもんでね、ローカルとか揺れちゃってるんですけども、うん、あれですよ、あのジャガーさんはやっぱりただもんじゃないですよね。もともとジャガー星のジャガー国、ジャガー県、ジャガー市、ジャガー町、一応一番地から宇宙船ジャガー号で地球に来た物体なんですけど、う
ん、なんかでもそれに近いですよね、ジョンさんもね。
まあ、ジャガーさんほどね、あの素晴らしいものでもないんですけどもね。まあ、だジャガーさんってジャガー生物であってジャガー星人ではないんですよ、実は。
え、何なんですか。
ジャガー生物、もの、物体なんですよ。
物体。
はい。だから男でも女でもなくね。
ああ、そういうことですか。
もちろんゆるキャラでもなくね。
うん、
うん、もうあれです、もう地球の概念ではちょっとね、あの、うん、理解しっきりないところがまた何とも言えない魅力ですね。80年代に自らが制作して出演してっていうライブの告知 CM をやっててですね、あのテレビで、
うん、
でキンキラキンのジャガーさんが喋ってて、何これみたいな、すごいショックを受けたわけですよ。
うん、私も見ましたよ。うん、
なんだこれはみたいなね。
ファッションとかメイクとかヘアスタイルもすごいんですよね。
とにかくキンキラキンでね、全然さりげなくないんですよ。
なんかスーパーサイヤ人のロッカーみたいな。
なんか一見すると間違っちゃったヘビーメタルみたいなね。
それはないと思う。ジャガーさんだもん。
そうそう、で、うん、そう、ハロージャガーっていうね番組やっててね、
うん、
あの毎回見てたんですよ、私当時。
ああ、あれ千葉テレビかなんかでやってたんですよね。
もともと千葉テレビなんですけど、
うん、
その途中からこの埼玉とかの、私川崎なんてテレビ神奈川で見てたんですけどね。
あ、そうそう、 TBK。
そうそうそうそう、
うんうん、へえ、
うん、そんな密かな憧れ、
うん、
だったジャガーさんがね、うん、なんと一度スペースキャッツでゴースペースをしてくれたことがあってですね。
はいはいはいはい。
2019年12月ですね。
うん、うん、何を隠そう、私もライブ後に一緒に写真撮ってもらいました。
そうですか。
やっぱりこれは撮ってもらわなきゃと思って。
そうですよね。
そうそうそう。あのスペキャス史上最もスペーシーな出演者ということでね。うん。あれは嬉しかったですね。なんか、はい、いやイベントやっててね、よかったなと本当につくづくね、う
ん、ジャガーさん、あのレトルトカレー売ってたじゃないですか。
そうなんですよ。あのね、わけわからんのがジャガーさん CD とか音源持ってこねえでカレー売ってるんですよ。
そうなんですね。
オリジナルジャガーカレーっていうのをね、はい、レトルトの1個500円だったかな、
もうちょっとしたような気がするんだけど。
いや500円ぐらいだと思うんですよ。
私も3つ買いましたよ。
そう、写真撮ってもらうために一緒にカレーカード一緒に写真撮ってくれるんですよね。
面白い。
もうしょうがないからみんなでそのカレー買って
しょうがないじゃない、
美味しかったですよ、もちろんね。
あ、そうね、
うん、もうあの人何気にすごい人ですからね。もう人じゃないか、すごい物体ですからね、ジャガーさんはね。
うん、
それでね、で今日はあのそんなジャガーさんの2005年にリリースされたファイトファイト千葉という、ね、名曲があるんですけど。
いやすごい曲ですよね。歌詞がすごいですね。
そうそうそう、あの本当にね、千葉のねいろんな地名とかね、うん、出てくるんですよ。
うん、ね、1番が内房編、2番が外房編で、3番は房総各地編と、うん、もう行ったことがあったり、ね、住んでいらっしゃる方にとっては、おお来た来た来た来たここここここって
そうそうそう、私も何を隠そう、あの女親が千葉出身なもんで。
あ、そうなんですか。
うん、市原の姉ヶ崎ってとこなんですけどね。
あら、
うん、だから半分千葉なんですよ。プロファイル的なね。
そうですか、う
ん、なもんでね、やっぱあの辺のこと、うん、千葉のことは結構ね、第二のふるさとみたいなね、思い出があるもんでね、
うん、
それだけにやっぱジャガーさんにはね、うん、素晴らしい存在です、欠かせないですね。
そうですね、
それはカレーも食うってね、
うん、ライブでカレーを売っていらっしゃることを知らなかったので、うんうん、なんかいいですね。
なたらカレー売りたくてしょうがなかったみたいですよ。作りすぎたのかなんかは知らんですけど。
ちゃんとなんていうんですか、箱になって、オリジナルの商品として、うん、欲しい。
ジャガーさんの写真がベッてね貼ってあって、
通販かなんかで買えるんじゃない、ひょっとしたら。
あら、まあ調べてみよう、うんうん、ではでは今日はその千葉の各地各名所がみっちり詰まっている、あの一曲を聴かせていただけるということで。
はい、じゃあ聴いてみましょう。
はい、
ジャガーさん、ファイトファイト千葉。
ジャガーさんでファイトファイト千葉でした。
はい、相変わらずのウィスパーボイスで、
うん、
いいですね。
これカラオケで歌ったりすると結構楽しいですよ、
うん、
あのすごいエコー聞かせてね、
うんうん、あそうね、エコー大事ですね、
うん、そうそうそう、あれがないとねすごい恥ずかしくなりますからこれいやこれすごいなと思いましたよ本当に、
うん、
ジャガーさんも何しろね、あの病気もしないし年齢もない、
うん、
亡くなることもない、
そう、
うん、フォレバーですからジャガーさんは。
あでもなんか生年月日書いてありましたよジャガーさん、
そう地球上の仮の姿、
そうそうそう、
仮の姿のね、
うん、仮の姿でいくと現在82歳になるらしいですけど、
うん、あそうなんだ、
もう大変ですよ、
うん、今ねちょっと、ね、自分の星に帰られたということで、
うん、そうそうそうそう、
また会いたいですね。
そうですね、
うん、
そうですね、また宇宙船ジャガー号に乗ってね、
うん、
やってきてくれることをね待ってますよ、
はい、
もちろんね、あのジャガー号の隠し場所はあのノコギリ山ですからね
千葉の名所の
ノコギリ山の洞窟スタジオに隠しますから、
あ、うん、そう、まあ飛びやすそうですよね海だし
ノコギリ山の、ね、地獄巡りまで行ったことありますけどね、あそこはすごいですよ、もう楽しいですよ、うん、石切り場ね、うん、はい、
もしかしたらいるかもしれないですね、うん、今日もね、
あ、なんかね、
うん
うん、その辺でね、
うん、みんな大好きジャガーさんの曲をジョンさんに紹介していただきました。ありがとうございました、
はい、ジャガーさん名曲いっぱいあるんでまたね、
あ、そうですね、ぜひぜひ
来年あたり、はい、
来年
まだ先だな
ジョン・アーレスさんでした、ありがとうございました。
アーレスでした、
またよろしくお願いします。
アリマイガイパス、
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドネです。
皆さんこんばんは、藤沢ユイです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、新生活情報のコーナ ー、コーナーができ始めたいろいろコーナーこれです、新しくね、
確かに
もう新しく変わってますから、
うん、
新しいコーナーも、ね、できるかなと思いますけど、
はい、
新しい生活がねそろそろスタートしてきて、
本当に ね、
やっぱ今までね時間とね、
はい、
あなんか忙しさに追われてねやってなかったことっていうのは、ね、いっぱいあると思いますけど ね、この時期ね全てやるという気持ちでねぜひぜひね、
時間しかないですもんね今なんかね、
素晴らしいです、うん、
大事大事、
素晴らしいです、何か
時間があり余っちゃってんだから、
よーしやるぞってなんかちょっと心に決めてるようなことありますかね。
一番最初にやりたいのは、
はい、
掃除です本当に
デイリーな話である、
人として
本当はそんなに、
いや本当になんかもう
本当にさ、
はい、
本当に良ければ一回ちょっとプライベートのその、はい、部屋の写真で見せてほしいよね、
でも別にそこまででもないですよ、なんか全部が出てるだけ、う
ん、全部出てる、
なんかゴミとかはちゃんと捨ててあります、
でも足の踏み場がないんでしょ、
いやあります、
あります、よくあるじゃないですか、ビニール袋にいっぱいここ入ってるのがボンボンボンボンと売って、
そんなに大、
それをかき分けてみたいな、
そんなに多いじゃないんです、もう洋服がてててんって積み上がってたり、うん、
洋服がぐらぐらぐらぐら動いてる感じですね
洋服はてててんっていろんなところに積み上がってるでも床には置いてないです、
あのあ
なんかベッドとか、
はい、
棚の上とか、
ベッドの上、
ベッドの上とか、
ベッドの上に置いたら寝れないじゃないですか、
足元に、足元に、足元に積み重なってるから、
ちょっとおちょっと折ってきたらおだな、これ、
いやいや、
足元ってことは布団を全部めくられないってことですよね、
いや布団は、
はい、
布団ねめくらないです、全部
でしょ、ほらだから足元に置いてるからめくれないんです、うん、めくらないんです、
めくれない
よくそこに置いといて、それはちょっと俺も気になるな、
いやそこまで足届かないです
にゃって水前時、水前時期をチーターチーター
にゃ
って、はい、あいいですいいです、はい、
私足曲げて寝るんで
知らないですけど、寝方は知らないですよ、
足曲げて寝るか ら結構丸まって寝るから、
だから
だから足元、うん、はいはい、あそこはベッドじゃないみたいな、むしろ
置き場だと。
置き場だから。
ああ、でもベッドの大きさによっては横にも置けるじゃないですか。
そうですね。あ、でも横にはぬいぐるみがいっぱい置いてあるんで。あ、そうか。そうなんですよ。
あ、ぬいぐるみとじゃあ、あの足元には服と。
そうそうそうそう。だって結構ふかふかの状態で寝させてもらってるみたいなとか。
もう服の上で寝てんじゃないの。
いやいや、たまに。
え、マジで？
たまになんか洋服ないなと思ったらベッドの中入り込んでたみたいな。ありますけど。
すごいですね。それはさすがにちょっともうね。
うん、片付けてほしい。
片付けてほしい。自分に自分に対して、ね。
自分に対して。
そうですよね。
これ本当に断捨離を始めてほしい。まずは。
うん、あ、自分に対してね、
うん。やっぱりもう多分部屋に引きこもることも増えていくと思うんで。
これからそうですよね。
そうそう。一旦部屋をきれいにしたい。
まあそうですね。その方がね、ちょっと気持ちもね、
そうなんですよ、
いいですし、
うん、
次のアイデアがなんか浮かぶかもしれないし。
そうなんですよ。
うん、いや、あとでも部屋の片付けあとないの新しい、
なんだろうな、
新生活部屋の片付けみたいな。
部屋の片付けはしたい、
うん、あとなんかこれからに向けてなんかこうあるじゃないですか、資格を取るとか。
資格なんか欲しいなと思ってるんですよ、ね、
はいはい、
資格はなんか勉強したいと思ってるんですけど勉強したいと思って本屋さん行ったんですよ、うん、なんか難しい、勉強って難しいなと思いましたね。
いやいや、まあ難しいというか、まあ、何に興味があるかが明確になれば。
確かに確かに、はい、でも、
うん、
なんで勉強がしたいかっていうと、
はい、
勉強してる自分が好きなだけなんですよ多分。
あ、それはあの電車とか喫茶店、はいはい、喫茶店とかで本読んでる人と一緒ですかね、
はいはい、そうそうそう
そう、あ、それと
ちょっとちょっと語弊やね、偏見偏見、
好きで読んでる人には申し訳ないですけど、うん、いい、なんか俺読んでるよみたいな、うんうん、たまにいるじゃないですか。
確かに
そういう感じで勉強 したいと、
そう勉強したいと思って本屋さんに行くじゃないですか、うん、で何に興味があるんだろうっていろいろ見てた時に、うん、何でもいいと思ったんですけど、
うん、
それで多分自分勉強してる自分がちょっといいなって思うから勉強したいだけで、
うん、はい、
多分資格とか何にもで取れるなら何でも取りたい、
何でも取りたい、
何でも取りたいです。
なんか役立つのがいいんじゃないですか。でも
役に立たなくても面白くないですか。
あ、逆に
ね、うん、
逆にや、まあ、資格片っ端から取ってやるみたいな。
そうそうそうそう、
いいじゃないですか。いいと思いますよ。
そうだから勉強してる、
うん、
なんかいろんな、
じゃあなんかまず部屋の片付けに関係する資格を取ったらいいんじゃないですか、
うんうん、ね、片付け関係、お掃除アドバイザーみたいなね。
そうそうそうそう、
うわいい、
そうするともう、
それ部屋片す前に、
そうするともう真逆のことしてるから自分で自分を追い込んで
そっかそっか、
うん、いやこれじゃダメだ、あ、うん、これでこうだったんだってなんか新しい気づきもね出るかもしれないんで、
そっか確かに、
うん、
それはいいかも、お掃除アドバイザーだったらいいんだ、
うん、
まずは、
うん、
部屋の掃除をするために、
そうですで綺麗になったらやっぱりなんかそっからやっぱ勉強したいって気持ちを持ってるから、
うん
うん、それに対するなんか、
うん、あ、そっか、
うん、
取っちゃうかもしれないですもんね。
いいと思いますよ、うん、時間はありますからね。
勉強しよう、
うん、いいと思います。あとなんか図書館とか行くと、
うん、
コーナーコーナーに分かれてるじゃないですか、図書館って、で一個のコーナー見て、うん、興味があるのをバーッと探して違うなと思ったらまた次のコーナー行ってみたいな。
そっか、
はい、
それだ、図書館に行こう
なんかだんだん浅くなってきて俺が暗示をかけてるみたいになってきてコントロールしてるみたいな感じ、
ちょっとあれですか、今言われたことは何でもやりますからね。
大丈夫ですか、
何でもでき
ます。やらされてないですか。
やらされてない、何でもやりたい。
じゃあぜひぜひね、
はい、
じゃあ図書館に行って、
うん、新生活楽しんでいきたいと思います
よろしくお願いします、はい、それではそろそろ1曲いきましょう。ゆうちゃん曲紹介のお願いします。
はい、聞いてください、チェリーブロッサムさんで桜ロック。
会いたくて恋しくて離れてあの日はもう来ない。輝いていた少しの時間でさえも一緒にと
きいただいている曲はチェリーブロッサムさんで桜ロックです。
また私の知らないような感じの、ね、曲が出てきましたけれど、これはもうあれですか、いつも聴いてる、
あ、そうです、うん、好きなアニメの、
うん、
あの主題歌、
あ、アニメもいいじゃないですか。
アニメ好きだった。
そうですよ、あったじゃん。
そうだ、もう全然見れてなくって忘れてました。
一気見するのがいいんじゃないですか。
うわ、一気見だ。
そう、そしたらそれのもともとその作者が好きだったアニメを見るとか、またそういうなんか深掘りしていくって時間ができるんじゃないですか。
アニメ見たかったんだった。
そうだった、できました。
思い出した。
結局は引きこもりそうかなとは思いますけど、まあそれでもね、
うんうんうん、
自分のね心が豊かになるんだから、
そうですね、そうですね、
すごいいいと思います、うん、ぜひぜひねアニメ一気にしてください、はい、よろしくお願いします、
はい、引きこもりたいと思います、
はい、
ということでチェリーブロッサムさんで桜ロックでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんか見えてきましたね、
見えてきた
新生活が。
いいね、
見えてきた、見えてきた。
いいなんかまたスピってますね、ちょっと、
うん、
見えてきた、見えてきた。
今まだこれ、はい、あのラストライブ前だからこのテンションですけど、
そうだよね、
わかんないですよね、本当に、ね、
本当にそうなった時にああ何しようかなみたいなね
可能性ありますよね、
ああご飯食べないとみたいなこともありえますからね、うん、まあそれでもね、うん、いいと思いますよ、うん、毎日楽しく、
いや本当に、
ね、ぜひね、うん、過ごしてもらいたいなと思います、はい。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、今週の告知ですが、ノアの方はですね、4月の24日金曜日、東京後楽園ホールにて夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
君の好きな色、君が好きな香り、いつの間にか僕も好きになってた。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
この番組では各コーナーへのメッセージお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。最近はやっとロックラッシュでも上の方に出てくるようになりました
はい、いいことですね
、はい、頑張って長く続けております
、はい、
またこの放送リピート放送もありますので、よろしければお時間のある時に聞いてみてください。リズミックトイワールド、ムイナレグを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト武見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロアのほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
信じてみたいと君が笑う。